こんばんは、すずさめレインです。いよいどれタワゴトーク1225回をお届けします。2026年7月13日月曜日21時50分という時間でございます。前回が6月22日の日付が変わってすぐぐらいですかねに更新しまして、約20日以上まあ3週間ぐらい経過いたしましての1225回でございます。何をしていたかと言いますと、入院していましたあのですね、ぶっ倒れました。6月23日ですね。だから前回のやつを公開したのが月曜日の未明ぐらいで、月曜日普通に過ごしまして、夜家に帰ってきましてですね、寝るところまでね、問題ありませんでした。火曜日の朝、起きられませんでしたという感じになりましてですね、猛烈なめまいに襲われて立ち上がることができなくなりまして、でしばらく目を閉じてみたりとかね、いろいろやってみたんですけど、もうどうにもならない。もうね、もうグワングワン回っていて吐きそうなんですよね、っていう状態になってしまってですね、これは無理だと。どうなったのか分かんないですね、自分でも。でもただごとではないという感じだったので、うちの奥さんにですね、もう部屋から叫んで救急車呼んでくれっつって叫びまして、救急車を呼んでもらいました。でなんかね、多分一番近い消防署から救急車来たと思いますね。5分ぐらい来ましたね。呼んで5分ぐらいで救急車来て、で救急隊員が、家のね玄関から入ってきまして、で僕の部屋のところに来て、で僕はねそのロフトベッドみたいなやつの上の段に寝てるんで、あーってなって下ろせないってなって、で僕はまあなんとか自力で降りられるから大丈夫って言ってね、でそのベッドの横の階段みたいなところにこう出てきて、でもうそこに救急隊員の人に来てもらって、でもう支えてもらってっていう感じで、なんとかかろうじて歩いてですね、で家の外まで出て行ってね、でまあ救急車、家の前に救急車止まっていて、でその担架が出してあるわけですよ。でそこへ横たわるというね、まあ横たわるのも偉いことだったんですけど、もうぶっ倒れるようにしてそこに倒れ込んだらですね、もう吐きそうになってね、その瞬間なんとかこらえましたがっていう感じ でもう目が開けられないです。目開けるともう視界がぐるぐる回っていて吐いちゃうんですねっていう状態で、どうにもならない。しかも横になっていても自分がどういう風になってるかわからないんですよね。もうぐわーって回ってんですよ、その目を閉じた状態でね。そのなんていうの、なんか空間に浮かんでいて自分がね、でぐるぐる回ってる感じなんですよ、っていうような360度こう立体的に回転してるようなイメージなんですよね、その体の中が。だから自分がどっちを向いてるか、重力がどっちから来てるか分かんないんですよ、っていうような状態で、でまあ救急車に乗せられてですね、でまあ救急車そこに止まったまま、うちの奥さんと救急隊員がやり取りをして、でその間僕は音声は聞こえてはいるんですけど、目が開けられないっていう状態で、そのまま救急車の中にですね、横たえられた状態でね、いまして。で、まあこういう状況なので、その脳が疑われてですね、その脳外科のね、病院、脳外科がちゃんとしてる病院、まあいざとなれば脳の手術ができるような、そういう病院が候補に挙げられてですね、でリストの一番先頭、まあ近い方から多分リストされてたんですけど、一番近いところはなんか電話してね、その隊員の方が電話して、なんか直前に急患を受け入れたから今対応できないとなって、リストの2番目のところに運ばれることになったんですけど、そこがね自宅から30分以上かかるところで、すいません30分ぐらいかかりますと救急隊の方に言われて、でももう僕はもうねどうにもなりませんからね、30分かかろうが1時間かかろうがどっかへ運んでもらわないことにはもはやどうにもならないので、もう何でもお任せしますという形で 運んでもらいまして、30分ぐらいかかってその病院に着いてね、着きましたよとか言われるんだけど、目が開けられないんだよね。目が開けられないんで、どういう場所に着いたか分かんなくて、なんか病院の名前を聞いたけども覚えられなくて、そのまんまなんか運ばれていってですね、でもう自分がどうなってるか分かんないですよね。でもうなんかいろいろ周りに人が来て、僕をですね、その救急車のストレッチャーみたいなやつから病院の寝台みたいなところにこう移動させられてですね、多分最初に移動させられたのはあの MRI か、 MRI にこう突っ込むための寝台だと思うんですよね。それに移動させられて、で運ばれていってですね、でもう即 MRI、 その救急で到着した直後ですね、もう着いたよって言われてすぐ MRI でしたね。直行でした。着いたよって言われて、なんかもうガタガタ運ばれて、その病院の中にね、こう室内に入っていった感じはなんかなんとなく分かったわけですよね。目は開けられないんだけど、その雰囲気でね、雰囲気でその外気とは違う、要は空調が効いてますからね、その病院の中ねっていうところに入ったなっていうのはなんとなく分かっていて、でまあ CT じゃないや MRI やりますよって言われたけど、もう身動きが取れないから、もうどっちみち自分が動けないんで、もうなんかそのままお任せでね、まな板の濃い状態でなんかいろいろね、その MRI 用のあのなんか狭いやつですよね、あれに突っ込まれてたんだけど、もう何しろ目も開けられない状態だから、もうされるがままですね。でなんかあのやかましいやつにガッガッガッガッっていうやつにものすごい音がするわけですけど、あれの中に突っ込まれて、でもうなんか時間の感覚とかもおかしくて、もうよくわかんないです、自分がどうなってるか。でそのままよくわからないままで、 MRI は速攻なんかね、あの先生が見てくれて、まあ、脳は問題なさそうだっていうふうにね言われまして、で先生がさ結構鬼なんですよ、その脳外科の先生が。入院しますかって聞かれて、いや入院しますかって、僕動けませんけどみたいな、どこにもなりませんけど、今帰りなさいって言われても帰れないっすよっていう状態で、ね、なんか入院しますかって言われて、それちょっと帰れそうにはないですねっていう話で、じゃあ入院の手続きしますねみたいないや入院でしょどう考えてもっていうね。それでまあ入院したわけですね。23日から入院したんですけど、実にあの6月25日まで記憶がありません23から25まではね、ずっと寝たきりだったんですよ。で記憶がないというかね、記憶はあるんだよね、ちゃんと過ごしていたのは覚えてるんだけど、自分がどのぐらい寝たのかとかどのぐらい起きてたのかとかよくわからなくて、でまあトイレも行けないから、あのベッドの上でね、死瓶でおしっこするみたいな状態で、でそれを最初はもうなんかナースコールで人に来てもらって、死瓶を借りてね、まあそのおしっこする間もいてもらってみたいな感じで、で終わったら持ってってもらうみたいな状態だったんですけど、それ3日ぐらいですね、最初の3日ぐらいはもう本当にその状態で、でベッドの上でも寝返りも打てない、もうグラグラグラグラ来ちゃって吐きそうになるから、もう何もできなくて目も開けられないしね。でなんかその検査があるって言われたら、まあ、検査もそのベッドごと行くんですよ。ベッドごと運んでってもらって、でその検査用の寝台に移るところもなんか、まあ、ちょっと自力もね、自力も使うけど、まあ、何人も手を貸してくれて、看護師さんたちが引っ張ってくれて乗せてもらってみたいなね感じで、本当に寝たきりですね。最初の3日間は完全に寝たきりで、ね、もう食事ももちろん食べらんないし、ずっと点滴だけっていう状態でした。死んだと思いましたね、もう本当に僕もう元に戻れないと思いましたね。3日間その全く何もできない状態で、そこから回復するその見込みみたいなものが自分では全く想像もできない状態で、でも先生はね、なんか時間が経てば治ると思いますよって言うのよもうすごいなんかね、頼りになる先生なんですよ。女医さんなんだけどね、その脳外科の女医さんで、まあそんな感じです。入院するって聞くような人とかでも入院しますかって聞かれてね、びっくりしたけどっていうぐらいの感じで、 すごい面白い先生でしたけどね、頼りになる感じの先生でしたね。で、まあ、時間が経てば元気になると思いますよって言われて、どこも問題がないからね、その脳も血管も、なんか血管の検査はね、翌日やったんですよ。確か翌日だったと思うな。だからそのね、全然身動きができない状態で運ばれていって、もう一回 MRI の機械に入ったんだよね。で、その MRI の同じ機械で、MRI っていう検査と MRA っていう検査があって、その A の方のやつだったんですよ、2回目は。で、そっちは何をするかというとね、脳じゃなくて血管を見るっていうやつなんですよね。それ結構面白かったですね。血管の、特に主に首周りの血管が狭くなってないかとか、どっか詰まってないかとか、そういうのを調べる検査ですって言われて、で、それもやってね。で、どこも問題なかったんですよね。幸いだから僕はその血管も脳も異常がなくて、出血もなければ、その詰まってるとこもない、血栓もないと言われて、だからまあ、後遺症もほとんど残らずね、治ると思いますよと言われていて、で、3日目ぐらいにちょっとずつ、こう、元気が出てきてね、まあそのベッドの上で体が起こせるぐらいになってきて、で、26日からご飯食べてみましょうかってことになって、26日のお昼から多分ね、病院食が出ましたね。で、最初はもう本当に、めちゃくちゃ美味しいんだよね、その、久しぶりに食べるからさ。めちゃくちゃ美味しいんだけど、もう、なんていうの、そのね、わかりますかね、物を食べるのが、ものすごく疲れるっていう状態なんですよね。で、本当になんか最初はサラダのね、ちょっと一口二口しか食べられないの。それぐらい食べただけでもうぜいぜいなるぐらい疲れちゃうんですよね。でもとてもじゃないけど、食事ができないんですよ。せっかく出してもらったけど。で、ご飯とかもね、あるんだけど、米もなんか、こう、お箸で掴んで、まあ、二つまみぐらいだよね。ぐらいしか食べらんないですよ、もう。お腹がいっぱいなんじゃないんですよね。体力が続かないんですよ、食べるための。っていう感じで、もうヘトヘトになっちゃって、そのちょっとだけ食べただけで。でもうダメだってぐったりなって。で、まあ申し訳ない。ほとんど食べられないまま残してね。で、僕、持論としてね、その体調を崩した時に、物を食べれてればね、食事がちゃんとできてれば、すぐ回復するっていう持論があるんですよ。で、割とそうなんだよね。その、元気に物が食えないから、なかなか元気にならないんだけど、その、物が食べれてればね、結構一気に回復するんですよ。だからこれまず食べれるようになんないとダメだって僕思ってて。で、その最初の2食ね、そのお昼と夜か、26日の2回はもう全然食べれなかったんだけど、もう夜を結構頑張ってね、そのぜいぜいなりながらちょっと休んで、休んではまた食べてとかで、もう少しでも多く食べようと思って、一生懸命食べて。で、まあ結局それもね、どうだろう、半分も食べられなかったですね。で、うわと思って、これまず全然食べれないなと思って。その時は結構絶望しましたね。なんか、これは当分かかるぞと思って。こんなに食えないんじゃ治んねえなと思ってね。っていう感じでしたね。でもね、その翌日、27日の日は朝ごはん完食できたんだよね。結構、時間はかかったけど、しっかり食べられて、美味しくてね。で、あ、食えたぞと思って。これが食えればちょっとずつ良くなるぞって思ったら、まあ、そっから全部完食でしたね。だから、本当に残したのは最初の2回だけ、その26日の昼と夜ですね、はご飯食べきれなかったけど、27からは全部食べれるようになって、やっぱりね、案の定、そっから一気に回復しましたね。ご飯食べれるようになって。で、ご飯食べれるようになったら、立って歩けるようになったりとかね。で、最初はトイレはその市民作戦市民作戦の次の段階は車椅子で連れてってもらう。トイレまでね、車椅子で連れてってもらって、用を足してまた呼び出して来てもらって、車椅子をして来てもらって部屋に帰るみたいな、その段階を経て、その後自分で歩いていけるようになって、で、歩いていけるようになったら、まあ、自由に行動していいですよっていう許可が出て、で、自分で好きな時にトイレ行ってっていう風にできるようになって、 ていう感じでした。その3段階ぐらいで元気になってっていうね。もうそれで7月11日に退院してきての今日ということですね。今日13日ということだったんですよ。だからこの前回から今回までのこのブランクの部分、ずっと入院してました。初めてですね。酔いどれタワゴトーク始まって以来初めて入院して泊まりました。更新が。いやー本当にね、怖いですね。原因は過労と言われました。過労かストレスって言われたんだよね。で、僕ストレスないからとりあえず自覚してるストレスは全くないっていう状態なんで、ストレスじゃないだろうと思ったんですよね。ということは過労だな。で、過労だなと思って振り返るとね、思い当たることがいっぱいいっぱいあった。確かに。ちょうどですね、その23日火曜日ね、の朝に倒れて運ばれたんですけど、その前の週末土日に、今までなかったことが実はあったんだよね、振り返ってみたら。それは何かというとですね、うちの子供と一緒にね、ゲームをしてたの。フォルザホライゾン。車のやつね。あのゲームをしてる時に、居眠りだよね。そのゲームで車で走ってるんだけど、もう居眠り運転なんですよ。居眠りして寝落ちしてんだね。そのゲームしながら。それが何回もあるんですよ。その遊んでる間にね。息子とのね、に付き合って一緒に遊んでたんだけど。そのゲームしながらも寝落ちしてたんですよね。何回か。ダメだと思って。ちょ、悪いけどもう眠すぎて無理だわって言って、そのゲーム途中でやめてね。で、その時に昼寝をすればよかったんですけど、昼寝するんじゃなくて休むとかっつって、なんかちょっとこうゆっくりしただけでちゃんとは寝なかったんですよね。それが良くなかったね、多分。あんな、なんてね、ゲームしながら寝落ちしたの初めてだから、ね、よっぽど疲れてたと思いますね、あの時。その時ちゃんと昼寝すればよかったんですよ。それしなかったんだよ、土日で。土日に昼寝しないでいろいろなんか買い物行くとかでも一生懸命やってね。で、結構ヘロヘロに疲れていて、疲れてるけど、でも気持ちは元気だからね。体が疲れてるけど、だ、全然寝れば治るだろうぐらいの感じで寝たわけですよ、夜。そしたら次の日起きれなかったんだよということなんですよ。つまりは過労なんだよね。で、過労がストレスって言われて、あ、過労だわって思い当たるとこありすぎて、過労ですねって自分で言って、もうね、大いに反省しましたね。で、今回だからね、脳も血管も何ともなかったから良かったですけど、何ともなくない可能性もありますからね、過労で。やっぱりね、ちゃんと休まないとダメですね。休むっていうのは休憩時間を取るってことじゃないんですよ。休憩時間に何をしてるかが問題なんですよね。何もしないっていう時間を作んないとダメですね。休憩時間にも疲れていく。僕大体ね、休憩ってね、別のことをする時間なんですよ。だからダメなんだよって話なんですよね。例えば何かのタスクをね、一生懸命やってるとするじゃないですか。で、それの休憩っていうのは僕にとってはただの気分転換なんですよね。今やってるタスクを一旦中止して、よし休むぞっつって他のタスクをやるという時間なんです、僕にとって。休憩時間というのが何にも休まってないですよねこれがダメなんですよね。何もしなきゃいい時間っていうのを作んないとダメ。スマホとか見たらダメですよ、休憩時間にね。それもダメ。何もしない、画面も見ない、ぼーっとするっていう時間が必要です、人には。それがないと死ぬ本当に今回それを思い知りましたね、僕は。で、僕はストレスがないからね、ストレスがほとんどないんで、精神的にはいつもアホほど元気なんですよね。これも災いしましたね。僕、精神的に元気だったら過労ってならないと思ってましたからね。 これ持論だったんですよね。そういう世の中で過労で倒れてる人とか、過労死で死んじゃう人とかっていうのを見てるとね、みんな例外なくストレスがひどいんですよ。ものすごくストレスを抱えていて、その状態で体も疲労していくから、もう回復の余地がなくてね。で、死んじゃうわけですよね。っていう事例ばっかり見てきたからね。過労っていうのはストレスによって引き起こされてる。体の疲れだけだったら過労にはならないと思ってました。僕は。で、僕はめちゃめちゃ元気だから、その気分だけはね。今思えば気分だけだったんですけど、気分だけは元気なんですよ。僕はそれで錯覚してました。体も元気だっていうね。錯覚していて、元気なつもりでしたね。だから夜寝てね、翌朝起きれば回復している。体の疲労は回復していて、精神的にはそもそも疲労してないから、バッチリいける。と思ってたんですよね。だけど睡眠時間は全く足りてない。というね、僕ショートスリーパーでしたから、ショートスリーパーで僕ね、30年、20代から、20代の時に意図的にショートスリーパーになったんですね。流行ったのよ。ちょうど30年ぐらい前。ショートスリーパーになる方法が流行ったんですよ。ちょっとずつ睡眠時間を減らしていって、こう、極端に短い睡眠時間で活動できるようにするっていう、ハックがね、ライフハックみたいなのあったの。で、僕それを実践して本当にショートスリーパーになったんですね。だから30年間ぐらい僕の睡眠時間は多分平均して1日5時間ぐらいでした。4.5 時間ですね。4.5 時間で起きるっていうのを習慣にしたんですよね。そしたら 4.5 時間で起きられるんですよ。訓練すると人間これができるようになるんですね。で、僕はそれができるようになって、だから寝ると4時間半後に目覚めるんですよね。っていう、もう本当にタイマーみたいな状態。目覚ましがいらないんですよ。目覚ましなしで、まあ、大体夜2時に出て6時半に起きるみたいなことをやっていて、それが全然余裕でできてしまう状態になったんですよね。っていうか、そもそも目覚ましなくても目が覚めるんですよ。っていうようなことをやって、これで、あ、ショートスリーパーになったぞって言って、30年ですよ。30年間それを続けてきたんですね。そしたら過労になるよね。っていうか、よく30年持ったよねって僕ちょっと思うんですけど、30年持ったことが奇跡だよね。おかしいですよね。今ならわかりますよ。おかしい。何かがおかしいよね。それでしわ寄せが来たんですよ。ついに溢れました。だから前の日もね、疲れてはいたけど元気だったんだよ。で、元気でまさかこんなことになると思わないから普段通りに生活して、火曜日の朝、当然ね、いつもと同じ火曜日の朝が訪れて、まあ、火曜日僕一限から授業があるんですけど、一限の授業からね行って、ちょっとしょうもない話もして、学生笑わしてとかね、いつものようにやろうと思っていたわけよね。そしたら火曜日の朝は訪れませんでしたということなんですよ。起きられなかった僕は。そのまま寝たきりに突入しました。これはだからね、気持ちは元気なんですよ。気持ちだけは元気だけど、体がもう無理ってなって、で、体の側がですね、このままやると死ぬからダメだと、こいつに任せておくとこの体は死んでしまうから任せられないと言ってですね、僕からコントロールを奪ったわけですね。脳が僕からコントロールを奪い取って、強制的にシャットオフしました。何もできない状態にされて、まあ、寝たきりになったわけですね。それでもう強制的に休養がさせられたわけですよね、体がね。でもそれによってね、生まれ変わりました。なんか多分ね、前の僕は一回死んだね、多分一回死んで、今回生まれ変わったと思いますね。でも病院に入院しててね、入院してるっていう状態は寝ること以外やることがないんですよ。で、寝るじゃないですか。きっちり4時間半で目覚めるんですよね。 4時間から4時間半で必ず目が覚めます。未だに就寝って言ったら4時間後に必ず目覚めるね。でそっからもう一回寝るっていうしかないのよ。それ以上長く寝られないんですよね。本当に恐ろしいですよ、ショートスリーパー。これね、ショートスリーパーってできるんだよ。本当に訓練したら多分できますよ。1日 4.5 時間睡眠で、僕30年それをやってたからできるけど死にます。僕みたいなね、ストレスが全然ないから多分ここまで30年も続けられたけど、これストレスかかってたらもう死んでるよね多分。どっかのタイミングで僕はいつ死んでてもおかしくなかったと思いますね、振り返って。だからストレスフルな仕事をもしやってたらどっかで、その時に死んだかもしれないなって思いますね。本当にストレスがなかったから多分30年続けられたと思うね。よく考えてみたら続けられるはずないんですよね。人類である限りね、人類である限りそんなの無理だろっていうことをずっとやってきたんだよね。で体がね、ふざけんなって言ってボイコットしたわけです、いろいろ。そしてぶっ倒れました。でもね、今回本当にまあいいタイミングだったね、結果論ですけどね、結果論ですけど、まだ僕50前で、まだだって体力もまだねそこそこあるから、ぶっ倒れた時の被害が少なくて済んだと思いますね、今回ね。どこも異常ない状態で倒れて、まあ、強制的に結局結果19日間入院したんですけど、19日間も入院したことによってしっかり休むことができましたよね。で反省もしました、大いに。こんな生き方をしてたらダメだって本当に思いました。でここからね、生活を改めますから、このタイミングは早ければ早いほどいいですよね、こういうふうに気がつくっていうタイミングね。だから今まだ50手前でね、40代のうちにこれがぶっ倒れて運ばれるという経験があったことによって、僕のこっから先の人生がですね、多分寿命が伸びると思いますね。これ倒れないままやってたら多分もっと早く死んでしまうよね。今回だからね、僕は不幸中の幸いというか、まあ、ただいろんなところに多大な迷惑をかけたわけですけどね、19日間も仕事に穴を開けてね、いろいろ迷惑をかけました、いろんな人に。で明日から復帰するんですけど、仕事もう明日からの復帰したらね、もう後始末が大変ですよ。何もかも散らかってる状態になってますからね、19日分、それを全部回収して回るってことをやらなきゃいけないんで、だいぶ大変ですが、まあ僕は生まれ変わりましたんで、ここからねしっかりこの健康にこう留意してですね、今まで留意したことないから、健康なんかもう完全に舐めてましたからね。で僕はそのね、その完全に舐めていたのは元気だからなんですよ。元気だけは異常なぐらいあるんだよね。だから僕その異常な元気で、誰よりも元気ですから僕僕自分より元気な人あんまり見たことないんだよね。だからもう無敵だと思ってるから、その自分ほど元気な人いないんで、俺なら大丈夫みたいな何の根拠もないっていうね、こういう状態でね、今まで舐め腐ってきましたけど、もう大いに反省したというかね、もう別人に生まれ変わったぐらいの勢いで、今まで全然言ってなかったようなことをいろいろ言い始めました。すでに運動は大事だよ運動は大事だよとか言い出したし、やっぱ栄養のバランスがとかね、やっぱ食い物気をつけないといけないよとか、毎日焼きそば弁当じゃダメだよみたいな今までね、焼きそば弁当売るほどあるよとか言って毎日食べてましたけど、ダメだよそういうことしてたらショートスリーパーとかないですからね、やっぱ1日7時間半以上は寝なきゃダメです。理想だったら 9時間だね。理想は9時間だけど、9時間は寝れないね。時間的に無理ですね。9時間寝るっていう生活はちょっと無理だな、ありえないと思いますね。 だって9時間寝るってどういうこと？朝6時に起きようと思ったら9時に寝なきゃいけないでしょ。そん無理だよね。夜9時に寝るような生活できますか？無理でしょ、どう考えても。普通に生活してたら無理だよね。9時に寝るのは無理なんで、まあ、9時間睡眠はできませんね。すると 7.5 時間ですね。まあ、睡眠はね 1.5 時間の倍数がいいんで、僕にとっては 1.5 時間の倍数で取るって感じなんで、9時間が無理なら 7.5 時間ですね。 7.5 時間無理なら6時間で、僕はそれもう一個少なくて 4.5 だったんですね。 4.5 時間でなんとかしてましたけど、なんともなりません。本当に死ぬ前に気づいてよかったですよ。本当にあのまんまやってたら死んでたかもしれないですね。いやー、ぶっ倒れたことによって命拾いしました。どこにも問題はなくね。まあ厳密に言うと、どこにも問題がないわけじゃなくて、いろいろと問題は残っていて、一番致命的なのはですね、まあ耳ですね。耳がね、あれ何日目だろうな。最初は全然問題なかったんですよ。耳には何も症状が出てなかったんですね。で、ご飯食べれるようになったぐらいの時かな。3日目ぐらいな。まだご飯食べる前かな。ぐらいにね、右耳が耳鳴りがしたんですよね。耳鳴りがして、その後聞こえなくなったんですよ。で、最初は本当に全然聞こえなくなったんだよね。で、聞こえなくなったって話をしたら、その、今までその耳の話がね、全然出てなかったから、その視野に入ってなかったけど、突発性難聴かもしれないということで、それも、その治療もやりましょうって話になって、これによってですね、その最初当初はね、最低1週間ぐらいは入院って言われてたんですよね。で、それが26日の日から、その検査じゃない、治療か、その突発性難聴用の治療、特殊な治療ね、多分高額医療ですけど、それをやることになって、それ10回やりますとか言われて、で10回やるんだけど、土日はやってないと、その治療ねって言われて、土日を抜きで10回やらなきゃいけないって言われたんで、そっからですね、一気にもう入院期間がね、爆増しまして、もう覚悟決めました。僕はそうか、そんなに休まなきゃいけないんだなっていうところまで決まって、で、まあ最終的にはね、もう木曜日だったかな、そうだね、木曜日で終わったんですね、その治療が。で、木曜日以降退院できますよって言われたんだけど、まあ家の人がね、迎えに来てくれないと帰れないから家から超遠いところに収容されてるんで、まあ、家の人迎えに来てくれないと帰れないんで、土曜日に退院しますって言って、土曜日に退院してきました。という顛末でございましたね。過労、侮ってはいけません、過労。多分ね、普通の人はこんなになる前に、あの心の方がね、ストレスを抱えて、僕みたいにね、この純粋に体の方が破綻するより前にもっと異常をきたすと思うんですね。で、会社に行けなくなったりとか、精神的な方に来ちゃって、まあ、うつ病になったりとかですね、そういうことになってる人が多分多いと思いますね。で、僕メンタルの方は無敵だから、メンタル的には何も問題ないんですよね。どこにもストレスなくて。それによって全然気づきませんでしたね、体が限界だということに。これはこれでまずい、本当に。元気すぎるのも考えもんだなと本当に思いましたね。今後はね、その元気に惑わされないように意識して休みを取るっていう風にしたいと思います。体を休める日をね、作る。で、もう睡眠時間しっかり取る。睡眠はね、どうせできないんですよ。4時間おきに目覚めるんだけど、まあ、4時間で目覚めたとしても、それで活動を始めないで、まあ、そのまんま横になっておく。ね。まあ、できればもう一回寝る。という感じで、ちょっと体を休める時間を増やそうと。というふうにね、今思いました。で、しかもね、今回そのね、収容された病院が、まあ、その候補の2番目の病院だったんで、家から遠かったんですよ。 家から遠かったんだけど、むしろ職場から近いんですよね。で、なんとですね、まあ、僕が行っている、そのね、僕の職場が大学なんですけど、そこの大学の理学療法学科っていうね、リハビリの理学療法士さんを育ててる学科があるんですけど、そこの卒業生がいっぱいいたんですよ、病院に。それで、元気になってきたらリハビリの予定がどんどん組まれていってね。で、まあ、後で知ったんですけど、僕が収容されてた病院って、脳神経外科が強いのと、リハビリテーションに強いんですよ。脳神経外科で、その要するに脳で障害を負って入ってくる人が多い病院ですよね。で、そこで治療を行ったら、その人たちが社会復帰するためにリハビリをする必要があるわけですね。その治療が終わったら終わりじゃなくて、リハビリしないと結局脳の方にその障害があった場合ね、まあ、血栓ができたとか出血があったとかってなると、いろんな後遺症が残ってしまうから、リハビリがかなり重要になるんですよ。で、そのリハビリにすごい力を入れてる病院だったの、たまたま。そしたらそこのリハビリの人たちがですね、理学療法士さんたちが、なんと僕の行ってる学校の卒業生はいっぱいいたんですよ。すごいいっぱいで。で、実は同じでね、そこの大学の先生だという話になって、僕が。そしたら面白がってみんなね、卒業生たちがどんどん来てくれて。で、いろいろ教えてくれてですね、理学療法ね、いろんなリハビリも一緒にやってもらって。で、僕のリハビリは、機能的な障害が一つもなかったんで、単に体力の問題、何日も寝たきりだったりとか、しばらくご飯食べてなかったりとか、かなり体力が落ちている状態、筋力も落ちているっていう状態なんで、その状態でちゃんと社会復帰できるように、まあちゃんと歩く練習をしたりとかね、基礎体力をちゃんとつけるみたいなことを主にリハビリでやってもらったんですね。そしたらこれがね、実にいいんですよ。今まで運動というものをほとんどしていなかったから、僕は。リハビリで初めて運動して、リハビリっていうのは本当はね、以前の状態に戻すのがリハビリなんですよね、本当は。衰えてしまってるものを回復するっていうのがリハビリテーションね、本来は。だけど僕はね、もともとが身体能力が異常に低い状態で暮らしていたので、運動とかも一切してなかったんで、リハビリという名のこの運動をしたらですね、前より元気になったんですよ。すごいよね。それでなんかね、途中でうちの奥さんがね、お見舞いに来た時ね、面会に来た時に、入院する前よりも顔色がいいって言われたんです。なんか肌とかツヤが良くないって言われて、確かにね、肌とか髪とかのね、そのツヤが前よりいいとか言われて。で、もし、そのね、何か理由があるとすれば、運動をしていることじゃないかと。汗かくほど運動してんだよねっていう話でね。で、リハビリとかね、リハビリもやって、そのリハビリもね、運動してストレッチしてとかいう感じなんですよね。で、ストレッチをすると、いろいろ体の問題がよくわかるんですよ。自分の体の抱えている問題がどこにあるのかがよくわかって。で、理学療法士さんやっぱすごくてね、歩く練習っつって一緒に並んで歩くんですよ。まあ要は、寝たきりでね、例えば3日間寝たきりなだけでもなんか 10% ぐらい筋力って落ちるらしいんですよね。で、そうすると歩けなくなっちゃう。ただ歩くだけでも、必要な筋力がなくなったら歩けなくなっちゃうっていう状態で、で、確かに僕最初にね、そのリハビリの人が来て歩く練習しましょうっつって歩いた時に、まっすぐ歩けないんですよ。まっすぐ歩けなかったし、綱渡りみたいな歩き方、右足の前に、左足を置いて、左足の前にまた右足を置いてみたいな、一本の線の上を歩くみたいな歩き方、できないんですよ。それができなくなってて、できないじゃんって。普通に歩けないじゃん僕ってなりましたね。で、それも何回も歩いてるうちにだんだん 慣れてきてできるようになっていったんですけど、以前できてたことがもう全然できないんですよね。僕どこにも障害なかったんですよ。その脳とか血管とかどこも問題なかったのに、歩けない状態になっていたんだよね。だからね、本当になんか普段のね、当たり前にできていることたち、全然当たり前じゃないということですね。なんか一つ歯車が狂ったらね、立ちどころに全部できなくなるんですよ。そっからリハビリですよ、またっていうことが今回本当にね、よくわかりました。だから侮ってはいけないですね、過労。僕は侮った結果こうなりましたからね。ね、こう、まあだからそのね、僕は全然、ね、ほとんど後遺症がなくね、そのまあちょっと耳がね、耳に後遺症はあるんだけど、でもまあ生活に支障があるようなレベルではないんで、仕事には支障があるんだけどさ。あるんだけど、まあ生活には支障がないからね、その程度のことで済んでよかったなっていう感じなんですけど、下手したらもっと後遺症が残る可能性もあるわけだよね。過労はだから侮っちゃいけないんです、本当に。で、今回は本当ね、そのリハビリですよ。いろんなのやってもらって、で、僕はなんかその治療がね、長い期間かかる治療をやらなきゃいけなくなったから、入院期間が伸びたけど、症状としては全然軽症なんで、まあ、リハビリやる側のね、人たちからしてみると、他の患者さんよりも僕は楽なわけですよね。その結構できてるし、そんなに僕に対してそんなに時間取る必要も本当はないんだけど、たまたまいるからね。その長い期間入院してるから、まあ、毎日のようにね、リハビリやって。で、いろいろ教えてもらって、そのストレッチとかも教えてもらったりね。で、その歩くやつ、そう。さっきこの話をしようと思ってたの、その歩くときにね、理学療法士さんと並んで歩くんだけど、それは自分が、僕の方がこう、ふらついたりしたときに支えてくれるために横についてくれてる。っていう感じなんでね、ニュアンスとしては。なんですけど、一緒に並んでこう歩いて雑談しながらね、歩いてるわけだよ。で、何往復かしたら、そのね、僕の体を見て、骨盤がね、後ろに傾いてるって言われたの。歩いてるのを見てたんだよね、要は。僕はそんな見られてると思ってなかった。ただ単に並んで一緒に歩いてるだけだと思ってたんですよ。そしたらその歩いてる様子を見てたわけですね。その理学療法士さんは見てて、まあ卒業生なんだけど、そう見てて、骨盤が後ろに傾いているんだと言われて、で、それはね、うん、そうなんですよっていう、僕自覚があって、僕ものすごく姿勢が悪いんで、その骨格が変な風になっているんだよね。で、それが、その骨盤も確かに正しい位置にない、おかしいと思いますっていう話をして、そしたらね、立ちどころに柔軟体操とかで、その僕ができることできないことみたいなことを全部言い当てていくんですよ。これができないんじゃないですかって言って、ってできないし、その、これが痛いでしょとか言われて、全部ね、その通りなんですよね。で、その原因が全部骨盤がその後ろに傾いてることなんですって言われて、あ、そうなんだ、みたいな。で、それを解消するための運動とかをいっぱい教えてもらったんだよね。すげえと思って、本当に。で、それがいろいろなことの原因になってるって言われて、で、確かになんかここら辺とか痛くなんないですかとか言われて、そのマッサージしてくれてね。で、確かになんか長時間運転した時にそこが痛くなるって話したら、でしょうとか言われて、それも骨盤のせいですよって言われて、その骨盤が後ろに傾いてることが全ての原因なんですよね。僕のいろいろな不調は大体そこから来てると言われて、腰痛くなったりとかするでしょって言われて、その腰が痛くなるのもそのせいだ。で、なので、こういう風な運動をするといいよって教えてくれて、ストレッチはここを伸ばすのがいいし、その、そもそも筋力が足りないから、で、こういうので鍛えるといい。その体幹を鍛えるってやつですね。っていうのも教えてくれて、もうね、すっごい得るものが多かったですね。今回だからリハビリがね、本当に充実していて、しかも卒業生たちがいっぱいいたから、なんですかね、全然僕は全然違う学科の教員をやってるから、 もちろん学生時代にも一切接点はないし、今回初めて会う人ばっかりよなんですよね。そもそも僕は去年からその今の仕事してるから、それより前の卒業生とかは同じ学科の学生でも知らないんですよねっていう状態で、しかも全然違う学科の卒業生で全く交流とかもないんだけど、なぜか同じ学校のその同族っていうかね、なんか変な仲間意識みたいのあって、身内って感じなんですよ、お互いに、向こうもこっちも。ってなってくると、もうみんななんかよそよそしさとか一切なくて、仲間って感じだから。でいろいろね、ざっくばらんに話をして、いろいろ教えてくれて、こういうのやったらいいんじゃないですかとか、こういう面白い道具があるんですよとかいうの見せてくれてね、フィットネス用のグッズみたいなやつで、これこうやって使うんですよっつって、いろんな使い方を教えてくれて、そこをアマゾンでポチってお、これかっつって、これ買うわっつって、その場でポチったりなんかしてね。でそれの活用方法とか教えてもらって、こういう風にやるといいですよとか言われて、やってみたらめちゃめちゃ効いてね、これすごいねって言って、もう買うわっつって即病室から注文してっていうね感じでやりましたね。おかげさまでね、いろいろと、まあ、ぶっ倒れたんだけど、もうね、人間が改造されたレベルで意識が入れ替わりましたし、運動へのその情熱が多分生まれて初めて、僕運動をしたいと思ったことないからね、今までスポーツは全て嫌いだし幼少の頃から体を動かすことはみんな嫌いでしたねっていうような人がですよ、健康のためにはちょっと運動した方がっていうね、そう言い出すっていうことですよ。もう何か洗脳されましたよね、きっと。でそのね、いろいろ栄養のバランスと運動と睡眠っていうね、この3つが大事ですよと、理学療法の方々は皆さんおっしゃる、これがね、この3つが大事です、どれか1個欠けてもダメですよと。で僕の場合ね、ちゃんと寝てくださいと言われましたね。病室にパソコン持ち込んでなんか仕事してたからね、じゃあ休んでてくださいねって看護師さんとかにも言われました。休んでくださいねって言われましたね。休みます。はい。だからもうちょっと仕事をセーブしてね、まあ、セーブしてっつっても仕事の量を減らすことは非常に難しいので、量は減らないから効率化してね、効率化してで、自分の労力を減らす、でその分休むとという方向でね、ちょっとやろうと思ってます。ちょ、今水飲ましてもらいました。まあそんなような感じで、そう、水もね、水も飲み始めましたね。コーヒーじゃなくて水を飲んでますあのね、途中まで飲み物がね、水かお茶しかダメだって言われてたんだよね。で、ずっと水を飲んでたんですよ。イロハスのね、天然水ってやつ。何も入ってない、本当の水ね。その天然水をしばらく飲んでたら、これがね、とても良くて、何もないただの水を飲むのが一番いいなと思って、水分はこの水で取ってます、今。もう改心したよ、本当に。カフェイン中毒で完全におかしな状態になってて、おしっこからコーヒーの匂いがするっていうさっていうぐらいもう病気でしたよね、完全に病気で。でコーヒー飲んでないと頭痛がするみたいなね、本当に末期的なことになってましたけど、それも強制的にデカフェさせられたんで今回ね、まあ、何しろ寝たきりだったし、途中まで水以外飲ませてもらえなかったから。そしたらね、無理なく脱カフェインできましたね。カフェインがない状態でも何も問題なくなりました。これを機にちょっと減らそうと思って、カフェイン摂取量。コーヒーはね、なんか体にいい部分もあるんで、完全にやめてしまうんではなくて、コーヒーは飲む量を減らして、まあ、1日1、2杯ぐらいにしてっていう風にしようと思います。あと甘い系のやつね、甘い系のコーヒーのやつを、粉のやつひたすら飲んでましたけど、1日中 あれもやめようと思ってそれやめて、普段の水分補給はこれイロハスの水、イロハスの水をもう箱買いして、これをちょくちょく飲むことにしようと決めました。だからもうね、体の内も外もクリーンになりますよ。だいぶクリーンになったんだよ、もうすでに。病院にいたから20日間も病院にいたんで、20日間弱だね、19日間病院にいましたから、だいぶね、いろんなものがデトックスされて、多分体の中が改善したと思います。それを維持して、そしてちゃんと運動をするといいんじゃないでしょうか。生まれ変わりますよ、ということでね、ちゃんと生まれ変わって、明日からまた通常稼働に戻りますけど、通常稼働に戻って調子に乗って仕事しすぎないようにね、ちゃんとセーブして、なるべく早く家に帰るとかしようかなと思います。追い出されるまでいましたけどね、今まで警備員に追い出されるまでね、仕事してましたけど、そういうのをやめようと、あの、心から心からそう思いました。ちょっとね、いろいろ、検討しますよ。そうで、まあ、その病院食食べながらね、病院食の、あの、食べたものの管理とかを、アプリでね、できるやつがあるんですけど、それをね、初めてちゃんと使いました。そしたら結構面白いから、この、今からね、これからは、その、食べてるものをちゃんと記録して、その、食生活があまりに偏っていかないように、ちょっとコントロールをね、しようと思ってますね。スマートウォッチでいろいろできるんだよね。スマートウォッチのそのアプリで、そういう食べたもののログ、フードログも取れるし、その運動したやつもね、ワークアウトのやつもいろいろあるから、で、そういうのもなんかね、スマートウォッチ買ったけど、僕はただ時計を見れるだけで買って、ワークアウトの機能とかいらねえんだけどなって言ってたのよ。だけど、使います、ちゃんと。スマートウォッチをちゃんと活用して健康管理に使おうと思っています、今。急に健康オタクみたいになりましたから。今まで元気さえあれば別に健康なんて勝手についてくるぐらいのね、むちゃくちゃなこと言ってましたけど。ダメですよ。健康はやっぱりね、意識して維持しないと維持できないんで、運動、大事。もうね、なんか頭改造されちゃったって思われますよ、きっと。僕がこの状態で明日からね、行ったら学生たちに、どうしたんですかってね、自宅でフィットネス始めるっていうね。あ、ちなみにね、Amazon のプライムセール、ちょうどね、まあ、入院中からやってたわけですけど、プライムセールでエアロバイクを買いました。家の中でやる、あの、インドアサイクリングのマシンね。そこそこいいやつ買いました。なぜなら、病院のリハビリで、そのね、あの、そういうサイクルマシンみたいなやつ、日課のように、多分ほぼ毎日僕はそれを漕いでやってたんですけど、もうね、これだって思いました。あれ、有酸素運動でね、あの、筋トレとかじゃなくて、有酸素運動で、その、体をね、こう活性化できるでしょ。脈拍を上げて、っていうね、ああいうトレーニングができて、で、何より、そのね、エアロバイクの一番のメリットは、本当に隙間時間でもできる。5分しかなくても5分だけ乗ればね、できるじゃないですか。これ自転車で外に行くとさ、帰ってこなきゃいけない。だよね。自転車で漕いでね、サイクリングロードみたいなやつ近くにあるから、そういうところに行って走ってくるっていうのは、まあ過去にちょっとやったことあるんだけど、あれは本当に継続するのが難しいんですよ。まとまった時間がないとできないから。最低でも30分くらいは時間取れないと、行ってね、そこで走って戻ってきてっていうことを考えたら、結構まとまった時間ないとできないんだよね。でも、ルーム型のね、そのインドア、エアロバイクであれば、もう本当に5分でもあればできるから。 で、僕はリハビリ中は20分超えてたんですね。20分間、100回転ぐらいで20分間回すっていうのをやっていて、そうすると汗だくになるんですよ、20分やると。すごいいい運動なんでね。で、それをやってたら、まあ、すこぶる調子がいいわけですよ、体の。これだと思って。で、真っ先にも、それを買いました。来週ぐらいに届きます。来週？今週だね。今週で届きますね。アマゾンで真っ先にそれを買いました。結構いいやつ。そこそこいいやつ買いましたね。で、それを使って、まあ、それもね、こう、スマートウォッチのアプリで、その運動した時間とか脈拍とか、記録できるから、まあ、全部記録して管理して、健康ログをつけながらね、健康オタクとして、急に、やっていこうと思ってますね。なかなかいいんじゃないでしょうか。こういう風にして、ね、汗だくになってお風呂入って、で、上がってストレッチするみたいな。これ日課にして、急に健康に目覚めて、いいんじゃないですか。これで多分ね、僕一回死んだから、一回死んで蘇ったんで、別のものとして蘇ったんでね。だからカフェインもだいぶ抜けた状態になってますし、なんかいいことずくめなんじゃないですか。本当にだからね、まあ、転んでもタダでは起きないっていうのは、まあ僕の心情ではありますけど、でも今回は本当にいいタイミングだったんだなと思いますね。まあ倒れたことによって良かったっていうのも変だけど、でもここで倒れてなかったら多分何も学習しないままそのまんま行ってたと思うんで、で多分おそらくもっとこれがね、年いっちゃってからになんかこうあった場合に、それはなんか復帰できないほどひどいことになる可能性も高いだろうと思うんで、やっぱりなんだかんだね、いいタイミングだったんじゃないかなと思いますね。だ今回の本当に倒れてね、いろんなとこに迷惑をかけましたけど、僕自身のその人生のイベントというふうに見る場合にね、僕このイベントはあってよかったんだと思いますね。ないよりあった方が良かったと思いますね。今回のぶっ倒れて運ばれたやつね。そう、うん、多分これがないまま行くよりも絶対ここで倒れておいた方が良かったって本当に思います。で、ここで倒れたことによっていろいろ反省して、まだ僕50手前なんでね、50手前の段階でそれに気づけたってことはすごく良かったと思いますね。今だったらまだ体力があるから、なんかリハビリやってね、そのリハビリにもついていけるし、その言われてることを実践してみようという意欲もまだあるからね、多分こう若かったからっていうのは結構あって、うん、いいタイミングだったんだと思いますね。大いに反省しました。そんな生き方できるわけねえだろっていうことをやってたからね、これで大いに反省したんで、僕は生まれ変わってですね、急に健康になりますから。この上僕がね、その、まあ、精神的にはおかしいぐらい元気だから、そこにこの体の健康が伴ってきたらですよ、これはもう手に負えないですよ。むちゃくちゃ元気なおっさんが出来上がりますね。で、そのまんまね、元気全開でこれから50代を生きていきたいなと思います。50手前でこうなって、まだね、50になるまで半年ぐらいありますから、来年の4月なんで、僕4月生まれだからね、4月までは年取んないんで、4月に50になりますから、その前にこのイベントあってよかったですね。うん、蘇って改心して蘇って、そして晴れて50歳を迎えることができますから、50ぐらいにはねだいぶいいんじゃないですか。その運動の習慣をつけて半年ぐらい経ってる状態なんで、今よりずっと元気だと思いますね、半年後。いいですね、これ。入院する前より元気になって帰ってきましたから。 本当に僕は転んでもただでは起きん。大いに反省しました。意外とちゃんと反省はするんですよ。僕はね、僕むちゃくちゃだけど頑固ではないんでね、こうって思ってることが覆された場合にね、覆りそうになった場合にコロッと手のひら返しますから。そこ全然頑固じゃないですね。持論みたいなものはいろいろあるけどね、本当に信じきってやってますけど、その信じてるものがひっくり返った時に割とあっさり、あ、そうなのっつって、信じてたものひっくり返ってもね、あんまりダメージなく、あ、そうだったんだ、じゃあ考えを改めるわっつって、何のポリシーもなくね、ひょりっとこう裏返りますから、まあ、この柔軟さみたいなものも僕の持ち味かなと自分では思ってますね。だからこそ得るものが大きいですね。こだわりあまりないからね。こっちの方が正しいよって言われたら、あ、そうなの。そんな騙されやすくて大丈夫かって話はありますけど、まあコロッとね、コロッと運動なんかいらねえって言ってた人が、いや運動大事だよつってエアロバイク買いましたからね。家にエアロバイク買ってきて、それで毎日漕いでるみたいな、ストイックだよね、だいぶ。しかしね、これは必要です。僕には。というね、これで生まれ変わりますから、皆さんまた乞うご期待ですよ。前より元気になりますからね。転んでもただでは起きない。運ばれて入院しても、ただでは戻ってこないです。前より良くなる。というね、だから入院前よりも元気になったよっていう状態でいきたいなと思ってます。ちょっと体重が落ちちゃってるんだけどね、入院してたせいもあって去年より3キロぐらい落ちてましたね。今日ちょうどね健康診断に行ってきたんですけど、身長は 0.4 センチぐらい伸びてましたね。0.4 センチぐらいだから誤差の範囲だけどね、去年より伸びてて体重は3キロ減って、で、腹回り、メタボリックシンドロームのあれを測るやつね。で、おへその周りの長さを測るんですけど、それがね、去年より3センチ減ってましたね。これ3センチ減って3キロ減ったっていうことなんで、そこに3センチ分の、肉がついていたんでね、去年は。ということでした。67センチ腹回り。67センチしかないんですよ、ウエスト。やばくない？男性ですよ、僕。男性でウエスト60センチ台ってどういうことっていう感じじゃない。異常に細いですよね。必要な内臓全部入ってるのかな。って思うぐらい細いよね。おかしいんじゃないって自分でも思いますけど、なんかの間違いじゃないと思いましたけど、67センチしかなかったですね。で、体重が57キロしかないんでね。57キロはさすがに過去最低だと思いますね。僕17歳からね、体型が変わってないんですけど、17歳、まあ32年ぐらい経ちますけど、その間体重、身長と体重が変わんないんですよね。高2の時に全部固まって、そっから身長も体重もほとんど変わってなくて、だいたい60キロ前後。60キロから62キロ。くらいの間を動いてたんですよね、体重。今日測ったら57キロしかなかったんで、ちょっと減ってしまってるかなというところですね。さすがにちょっと減りすぎなんで、これはちゃんとね回復したいですけど。で、どうやって回復するか。毎日運動してちゃんとタンパク質を取る。これですね。このちゃんと運動するっていう要素が今まで僕にはなかったんで、ここが今年の僕はちょっと違うっていう。というところでございました。はい、というわけで、まあ長くブランクが空いてしまいましたが、そのような事情でありましたということで、またこれからね、週1ぐらいで更新していきたいなと思ってます。必然的におそらく 運動の話題が増えるんじゃないかと思いますね。フィットネスどういう状況ですよみたいな話、これからね多分することが増えるんじゃないかなと思いますね。次回の時には多分エアロバイク多分家に来てると思うんで、どんな様子かそのレビューも兼ねてね喋りたいと思っております。他にもいろんなもの買ったからね、今回のアマゾンセール、まあ、買ったものの紹介とかもちょっとずつやっていこうかなと思っております。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。